お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
このコロナウイルス COVID-19 のパンデミックで大きな影響を受けているビジネスの一つにレストラン業界があります。現在は段階的に規制が緩められつつあるとはいえ、依然ソーシャルディスタンシングのルールがあって、客席を大幅に減らして間隔を空けなければならないので、店によっては規制緩和の恩恵はほとんどありません。ベテランのレストラン経営者でプラーンマーケットのワッショイのシェフ金さんこと荒金郁恵さんに業界の事情を聞きました。今回のコロナウイルスのパンデミックでですね、レストラン業界は大変だと思うんですが、いかがでしょうかね。
レストラン業界はすごくダメージを与えられていると思います。やはりレストランビジネスの中でも特にバーの方ですね、今やっぱりレストランよりもバーの方でタパスを出す店が結構増えてきたのがあって、そちらの方がやっぱお酒がやっぱ販売できないっていうので完全に閉められているのと、まあ、オーストラリア自体やっぱりタブで飲むのが好きな人種なんで、そういうところもすごくダメージ食らってますね。あとはもう日本食レストランなんかもそうですね、このコロナの影響もですけども、円高の影響も同じに重なってしまったので、やっぱり材料的なもんも、高くなってしまってますし、それから考えると非常に難しい状態が続いてます今のところ。
ビクトリア州政府の方ではすぐに20人までは入れていいっていうふうに話をするみたいですけども、規制が緩和されて20人になってですね、これで少しはいいんですか。
はい、これはすごく難しいことだと思うんですけども、先週からシドニーの方が10名まず入れることを決まりましたよね。あれに関してですけど、今までそのレストランをやるのに、だいたいこちらのレストランだと25席から30席ぐらいのレストランが一番、利益率もいいんですよ。っていうのは家賃がやっぱり、すごくメルボルン、シドニー高いですので、それ以下でなると、ある程度のディガステーションとか、その高級志向でないと採算が合わないのが現実です。ましてや、それ以上になると今度人件費、あとそんだけのスタッフがいりますよね。そのことを考えると、10名とか20名で採算を合わすというのはすごく難しいことなんですよ。だから今テイクアウェイに変えられたところ、まあ、それもすぐに判断ができなかったところは大変だったと思うんですけど、結局そのテイクアウェイに変えると、テイクアウェイっていうのはイメージ的にそのレストランで食べる食事よりもやはり安いイメージがありますね。それを今度ウーバーイートとかああいうのを使うと、それにマージンがかかっています。そうなるとやっぱりある程度原価を抑えたものを出すので、レストランのその価値観といいますか、そのイメージが崩れる場合が結構多いです。そうなると、その値段で、今までここの値段で50ドル出したのが、いや30ドルぐらいでそのテイクアウェイは食べれるよっていう方が、その方が常連さんならともかく一般の方だと、それがその後も尾を引いて、いや30ドル食べれたんじゃないのっていう話が出てくると思うんですよ。そうするとそれを継続するか継続しないかなんですけど、それもやりもって、レストランもやりもって、なおかつそのレストランの方は従業員も10人入るとなると、10人でも20人でも同じぐらいのその従業員がいりますので、そうなると採算が合わないのが現実だから、今もすごくシドニーをオープンしてこの1週間ですごくコンプレインじゃないですけど、シドニーのレストランのオーナーからは悲鳴が上がってますね。いや、やったはいいけどどっちもつかずなる。メルボルンの方は多分人から聞いた話ですけども、いろいろそういうソーシャルの方とか、あとホスピタリティの方からやっぱ聞かれたみたいで、そのポンと10名というよりもちょっと待って20名30名ぐらいの規模にしたのがいいじゃないかと、それで、まあ、今回20名っていうのが来月ぐらいからっていうので動いたと思うんですけど、まだそれでも大きいところはやっぱり 1.5 メートル4メートルその平米開けないといけないとなると、小さい店は席絶対作れないんで、そうなるとテイクアウェイだけでしのいでる方が採算ベースには合うと思います。
そうすると本当は立派なレストランだったはずなのが、いつの間にかテイクアウェイ専門店みたいになりかねないということですよね。
だからやっぱりそういうところはそういうところで、まあ、例を挙げて言いますと、やっぱ高級店のこちらであるようなそのデガステーションを出しているところの店でもテイクアウェイ始めたところがあるんですけど、そこはやっぱりそのものの値段って言いますか、ある程度そのぐらいの値段のものを今までに来てはる常連さんに出しているところが多いですね。だからそういうところはやっぱイメージを崩さないようにしてますね。 やっぱり3ハット2ハット取ってる店がやっぱりボンボンとその簡単にできるように出してるとイメージがやっぱりどうしても崩れてしまうんで、そういうのは考えてる方が多いですね。そこで焦ってって言いますか、やっぱり今のこのレストランビジネス、レントが高いのと人件費が高いのですごく大変な状態なんですよ、ホスピタリティの方としては。その関係で利益率は少ないと思うんです。なおかつ薄利多売の方も増えてきてるのと、そうなってくると傾いてるって言いますか、ずっとその利益を生まないで経営してるところっていうのは本当に1ヶ月2ヶ月で厳しい状態になりますね。
ずっと利益を生まないで経営しているような店も結構あるんですか？
やはりあると思いますね。こんな状態だなと、もう本当レストランに関しては変な話、最低賃金のこともそうですけど、マクドナルドとかああいうファーストフードの最低賃金も高級な最低賃金も一緒のレベルで設定されているとなると、やっぱりそこのところは高級レストランとしては難しいですよね。正直なところ5コース6コースをもし60ドル70ドルで出してる店があるとすれば、そこから GST を取られて54ドルぐらいで人件費20ドル払えるかっていうから、お客様はやはり4人ぐらいで座られて1つのテーブルに1人80ドル使われたとしても2時間はいけると思うんで、その2時間サービスするのにバーの方、ウェターの方、キッチンの方入れたら1人の時給20ドル払ったら1処理分取りますよね。そうなると、原材料とか家賃とかってなるとカツカツになると思います。やはりこれはもう言ってはどうなんか分かんないですけど、やはりレベルに応じたその対応の仕方が国に求められているものだと思います。それでないとやる気が起きないって言いますか、上に上がるために頑張ろうというんじゃなくて、守られてるから働こうっていうよりも覚えることを勉強してやる方が僕はやっぱりいいとは思うんですけどそこはやっぱり守られてる、すごくそういうユニオンが強いやっぱりオーストラリアの国なんで、そうなってしまってるのが今回多分すごくプレッシャーになってると思います。結局はその給料とかですね、それ国がカバーするって言いましても、今度やっぱりその国が決めたことだから国が出すお金も大きいですから、このお金もどこから来るってなると、またあとは税金とかそこから来ると思うんで、あとあとやっぱり国としても大変なことになりますね。
そうですね。レストラン業界の方々としてはだいたいこの危機ってどのくらい続くと思ってるんですかね？
あと2、3ヶ月は続くと思ってます。まず僕の店を例にとってみてはあれですけど、僕の店はありがたいことにプラーマーケットというマーケットの中にあります。マーケットはやっぱりこのコロナウイルスのパニックが起きる時からでもやっぱりオープンはしてます。だからそこで初めの1週間2週間はやっぱりお客さんとしてもなかなかやっぱり出にくいのもあったんですけど、やっぱり徐々に緩和されてきたのと、テイクアウェイまで手を伸ばすっていうことはないんですけど、お客さん自体戻ってきてるのは現状ですね。でもやはりそこのところで一般のもう家にずっといてはる方が全部出てくるかって言うたら、これもちょっと難しいことなんで、やはり警戒されてるから1ヶ月2ヶ月もし緩和されたとしてもレストランが全部オープンするわけじゃないんで、そこでやっぱり入れる人数も決まってくるから、まずあと2ヶ月か3ヶ月はかかると思いますね。
なるほど。そのなんとかしてそこをしのがなくちゃならないわけですね。
しのがなくちゃいけないですね。これがやっぱりそのオーナーとしてはその今の状態ではその雇う人、失業の方も増えてると思うんですけども、結局今日本人の方からするとワーキングホリデーの方とかいろんな方がやっぱり日本食のレストランとかに働かれてるけど、皆さんほとんど帰られてるのと、やはりこちらの方の失業率が増えてくるから、まずこちらの人からの働く口の探すのが先なんで、厳しいのは厳しいですね。そういうのに関しても。
荒金さんはビクトリアのアルパインエリアのワイナリーやスキー場の事情にも通じていますが、この地方は去年末から今年の初めにかけての山火事で大きな影響を受けたばかりです。そして山火事からの復興を目指していた時にコロナウイルスのパンデミックが起きました。再び荒金さんです。荒金さんはワイナリーとも関係をお持ちでしたけども、こちらの方はどうなっていますかね？
ワイナリーの方はその場所によっても違いますけども、やはり僕が担当してたアルパインバレーの方ですね、ビーチワースとか、あとブライトがあるところなんですけども、あの辺のダメージは大きいですね。ただ、このコロナウイルスだけじゃなくて、その前からの、去年からの山火事ですね、山火事でダメージを食らったのは、すごく大きくて、ワインっていうのは、グレープ自体煙に巻かれると育たないって言いますか、そのワインを作れないみたいなんで、今年はほとんどのワイナリーが作ってないと思います。あとやっぱりそれプラスワイナリーにお越しになる方、観光の方もそうですけども、この秋なんかのシーズンは特に人が観光でも来られる素晴らしい時期なんですけども、はい、これも全部パーになってしまったのと、これから来る冬のスキーもそうですね、これにも大きなコロナの影響でダメージなんで、あのあたりは本当にダメージが大きいと思います。
なるほど、
はい、
もう煙にやられてダメになってるところに人が来なくなってということで、本当に二重苦三重苦になっちゃうわけですね。
そうですね、ちょっと辛いですね。
スキーリゾートの方もこれから本当に規制がかまされる時期によってはほとんどお客さんなしになっちゃいますよね。
そうなんですね、今年は結構寒いんで、雪が積もっていいとは思うんですけども、ただまあマウントブラーホースクリークに関してはこのクイーンズバースですかね、それを機会に判断するとはおっしゃってましたけど、ホースサムの方は未だにやっぱり閉鎖されているような状態なんで、アルパインバレーとかあの辺の方はちょっとまだ予想がつかないですね。
こんばんは、プランマーケットのバー&グリルワッショイのシェフ荒金郁恵さんにCOVID-19 のビジネスへの影響について聞きました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。